恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週はいろんなことが日本には起こりました。もちろん世界中の経済がおかしくなったという大きなニュースもありますし、またなんと日本人が一挙に4人もノーベル賞をもらったとかですね、驚きましたね。また昨日は三浦和義がですね、自殺をしたというですねニュースも伝えられて暗澹たる気持ちになっていますが、私の中に非常に印象に残った先週の出来事は、俳優の緒方健さんが亡くなったということでした。その臨終に立ち会った俳優の津川雅彦さんがインタビューに答えて、その最後の様子を語っておられました。とても印象深い最後だったようです。亡くなる前の10分間歌舞伎役者のように虚空をカーッと睨んで、だんだんと息が短くなった。最後まで戦って燃え尽きた。見事な名優らしいかっこいい立派な最後だった。俺もあんな死に方をしたいと本気で思えた。本当に人は生きてきたように死んでいくと言われますけれども、本当に人それぞれの死に臨む姿は様々ですけれども、いつもそのようなですね方々から教えられることばかりです。特に緒方健は肝臓癌で侵されて5年間それを家族以外の誰にも漏らしてはいけないと固く口止めをして、最後のギリギリまで仕事を、ね、俳優としての仕事をやり続けた。私は肝臓癌がそこまで進行していて、そこまで仕事ができるものかと本当にびっくり仰天をしてしまいます。以前に急性肝炎で肝臓がやられた時ですね、何をする気力もなくなってですね、本当に自分がどうなったのかと思ってですね、自分を責めたことがあります。すなわちですね、それまで自分で頑張ってると思ったらそうじゃなかったんですね。肝臓が頑張ってくれたからなんですね。肝臓が痛むと何もできない、やる気がなくなる。しかしそこまで侵されながら、働き続けた、まさにですね、俳優として死んでいったですね、彼の生き様と死に様にとてもですね、こう、印象を与えられるのです。さて私たちは、マタイの福音書を2年がかりで味わってきて、先週の箇所でイエス様は息を引き取られました。イエス様が死なれた後、その処刑を執行し、立ち会っていたローマの百人隊長や見張りの者たちは、その最後に望まれるイエス様のその様子、死なれた後の出来事を目撃して非常な恐れを感じて、彼らの口から出た言葉は、この方は誠に神の子であったというものでした。さてこのようにしてイエス・キリストは十字架で息を引き取られたわけですが、死体についての規定が旧約聖書の申命記21章22、23に載せられています。お読みしますと、もし人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るすときは、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならない。イエス様が息を引き取られたのは金曜日の午後3時過ぎ。その日の日没から聖なる安息日に入ります。ですから、早くその遺体を十字架から下ろして埋葬する必要があります。しかし、どうやらそこに残っているのはイエス様を愛し慕っている女性たちばかり。 女性たちにはそのイエス様のお体を十字架から下ろして、そして墓に葬るなんてことをどうしていいかわからない、やりようがないのです。そしてもしも遺体の引き取り手がない場合、ローマ兵が遺体を下ろしてそこら辺に放置していたとも言われています。するとカラスやハゲタカ、また野犬がやってきてその肉を食らい、その残った骨がそこら辺に散らばってしまうのです。だから一説ではその場所がゴルゴタ、ドクロと呼ばれたのは、そのあたりにそうした骸骨がゴロゴロしていたからだというのですけれども、それも本当らしく頷けるのです。ところがです、そこに思わぬ人物が登場してきます。アリマタヤのヨセフというお金持ち、彼についてはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書全部に紹介されています。そしてその4つの福音書で紹介されているヨセフの人となり、またその行動を総合するとこうなります。彼はアリマタヤ出身のお金持ち、そしてユダヤの最高議会サンヘドリンと呼ばれた70人で構成される議員の中の一人、それも有力な一人。彼は立派で正しい人物で、その上神の国の来るのを待ち望んでいる、すなわちイエス・キリストが来るのを待ち望んでいて、ついにイエス・キリストを見たとき、彼はこの方こそ確かに待ち望んでいた救い主だと彼は信仰を持ちました。それだけではなくて、その弟子の一人になっています。信じている群衆を超えて弟子の一人になっています。しかし何分にも彼はユダヤ人のトップの一人です。高い地位、名声、富があります。もしもそんな立場にいる彼が、私はイエス・キリストを信じます、私もその弟子の一人ですと告白すれば、一体どういうことになるか火を見るよりも明らかですから、すべてを秘密にしたのです。隠れキリシタンで通してきたのです。その議会では常にあのナザレのイエスをどうしようかという議論が交わされていました。そんな時ヨセフは決まって沈黙をしました。いよいよ逮捕されて死刑にすべきだという判決が下された時にも、ルカの福音書によれば、この人アリマタヤのヨセフは議員たちの計画や行動には同意しなかったとあるだけです。同意しなかった。イエスを殺すことに賛成の者、手を挙げろって言った時にみんなが手を挙げる中で、彼は手を挙げなかった。同意はしなかった。しかし彼は反対もしなかったのです。積極的に発言を求めて、それはいけないことですと彼は反対する勇気がなかったのです。しかしヨセフの心は本当に傷んでいたのです。人を恐れ、自分の立場を失うことを恐れて黙ってしまっている自分、どれだけ不甲斐ない臆病者と自分で自分を責めたことでしょう。しかしヨセフは他の同僚議員たちと共に十字架の下に立っていました。イエス・キリストの十字架のお姿を仰ぎ見ていたのです。27章の41節から後のところで、ヨセフの仲間たちが十字架のイエス様に向かってこう言い始めます。同じように祭司長たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけって言った。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。そんな仲間たちのあざけりを聞きながら、ヨセフの心には別の叫びがありました。イエス様、許してください。あなたがそんな恥ずかしめを受け、苦しみを受け、十字架につけられたのは、私に勇気がなかったからです。私が臆病だったからです。 人の目を恐れたからです。私はそれを止めることができる立場、止めねばならない立場にいながら、私は何もしませんでした。できませんでした。許してください。不甲斐ない私を。しかし、ヨハネはそうやって自分を責めながら、イエス・キリストの十字架を仰ぎ見ているうちに、そんな自分を責める心をはるかに超える一つの事実に、ヨセフの心の目は開かれていくのです。ヨセフは知ったのです。こんな卑怯な私、こんな弱い私、こんな不甲斐ない私、だからこそ、イエス・キリストは、こんな私に代わって十字架にかかり、こんな私のために恥を受け、苦しみを受け、死んでくださっているのだ。こんな私への愛のゆえに、イエス様は十字架にかかってくださったのだ。私の勇気のなさ、臆病不甲斐なさがイエス様を十字架につけたという思いから、そんなどうしようもない私だから、そんな私を愛して、そんな私のために命をイエス様は捨ててくださったということを、ヨセフは十字架の下で知らされるのです。そのことによって、ヨセフの心は劇的な変化を与えられるのです。私を愛して、私のために死んでくださった方のために、私はこれから生きていこう。その方のために私は何でもしよう。コリント人への第二の手紙の5章14、15節にこうあります。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで、蘇った方のために生きるためなのです。素晴らしい御言葉ですが、この14節に、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるとあります。旧約の聖書では、キリストの愛が私に強く迫っている。新共同訳では、キリストの愛が私を駆り立てている。私の好きな翻訳の一つは、ニューイングリッシュバイブルと言われるですね、聖書の、英語の聖書の訳です。訳してみると、キリストの愛は私たちに選択の余地を残しませんでした。イエス・キリストが私を愛して私の死を代わりに死んでくださったんです。皆さんわかります?イエス様があなたの死すべき死を代わりに死んでくださったんです。私たちはみんな死亡率 100% です。しかし私たちが受けるべき死は、罪人としての死であり、呪いであり、裁きであり、滅びであり、地獄への入り口。私たちが受けるべきは、そんな死でした。しかし、イエス・キリストは、そんなあなたの受けるべき死を死んでくださった。私は、キリストが、私の死を死んでくださったということを考えれば考えるだけ自分が今生きている、生かされているということが不思議でならないのです。私の死をキリストが十字架で死んでくださった?じゃあ、今私がこうやって心臓が鼓動し生きている、生かされているこの命は一体誰のものだとなるのです。聖書的には私はあそこで死んだのです。キリストが私の死を死んだのですから、私が死んだのです。すると、今生きているこの私の命は一体何かということです。聖書は、私たちは、この命は、もはやあなたのものではないよ。キリストのものだよというのです。すなわち、私たちは残る生涯、もはや自分のために生きることはできない。もう選択の余地はない。どうやって生きていこうか考える選択する余地はない。この命はキリストのものなのだから、私たちは 私のために死んで蘇った方のために生きる以外に生き方はないのだ。私はこれからのうち、ただキリストのために生きていこう。ヨセフは十字架の下で、その決意に、その大きな発見に導かれたのです。そして、そのことを知らされたとき、私はここでじっとしていてはならない。私は何をしようか。この命をもって、キリストの命をもって、キリストのために私は一体何ができるか。ヨセフは、その行動は素早いものでした。そしてとても勇気のある行動に出るのです。もう時間がありません。日没までに残されている時間は3時間足らず。午後3時過ぎから、日没は6時ぐらいでしょうか。3時間足らずの間に、イエス様のお体を引き下ろし、お墓に納めるという、その仕事を誰もできない、誰もしようとしないその仕事を私はしようと決心して、彼は動き始めました。まずは、勝手にそんなことはできませんので、すべての権威を持っている総督ピラトのもとに行って、それを引き取る許しを得る必要があります。議員の一人でもある私が、そんなことをすれば、そのことによって自分がキリストを信じるキリストの弟子であることを公にしてしまうことになります。一体それがどういう結果になるか、彼はよーくわかっていました。マルコの福音書15章の43節から後のところ、今日の並行記事を読んでいますと、アリマタヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いて百人隊長を呼び出し、イエスがすでに死んでしまったかどうかを問いただした。そして百人隊長からそうと確かめてからイエスの体をヨセフに与えた。マルコは思い切ってピラトの元に行ったと書きました。口語訳には大胆にもと訳し、新共同訳は勇気を出してと書きました。それはヨセフにすれば本当に大胆な勇気を振り絞るような行動でした。それが自分の地位を失うことになるかもしれませんし、名声を失いユダヤ人から憎まれ豊かな富を失うことになるでしょう。しかしもうヨセフは躊躇しませんでした。彼は変えられたのです。そのようなものはもう彼にとっては何でもなくなりました。それよりはキリストのゆえに恥ずかしめを受け、キリストのゆえに苦しむことの方がずっと価値があると、彼の価値観が逆転してしまったのです。ヨセフが遺体の引き取りをピラトに願い出たのは午後3時、相当回っていたでしょう。3時半ぐらいでしょうか。するとピラトは驚いたとあります。イエスがもう死んだのかと驚いたというのです。午前9時に十字架につけられたイエス様が午後3時に死んだ。十字架につけられてそう簡単に死ぬはずはないのです。十字架刑とは簡単には人を囚人を殺さないための処刑の方法です。電気椅子や絞首刑は囚人ができるだけ長く苦しまないように瞬間的に死ぬようにという憐れみの死刑の方法ですが、十字架はその逆なのです。囚人をとことんまで苦しめて、そしてそれを見る者に対しても見せしめにして、その罪を犯したことに対する処罰をできるだけ残酷に引き伸ばす。普通は囚人は十字架の上で3日間も徹底的に苦しめられながら死んでいったと言われています。事実、イエス様の横に十字架につけられていた2人の強盗は、午後3時過ぎになって、兵隊たちが行ってみると、まだ生きていました。しかし、もう夕方が近いです。もうその日のうちに死体の処理をする必要がありますので、何をしたかというと、 大きなバットのようなものを持ってきたんでしょうか。二人の囚人の足を力いっぱい打って、すねの骨を折ったのです。二人ともそのようにして、最後のとどめを刺されたのです。なぜすねの骨を折ったか。十字架にかけられると、この両手首と足に釘が打たれています。どんどん自分の体重でですね、体が下がってくるのです。そうすると息ができなくなりますので、足を踏ん張って息を継ぐ必要があります。しかし、すねを折られると、もう踏ん張ることができませんので、下がったまんまで息を継ぐことができませんので、絶命してしまうのです。窒息して死んでしまうのです。ところが、兵隊がイエス様のもとにやってくると、もうがっくりして息をしていません。そこで、その骨は折られなかったというのです。驚くべき旧約聖書の予言、その骨は一本も折られないというですね、予言が成就しました。そしてその代わりに一人の兵隊が死んでるかどうかを確認しようとして、イエス様の脇腹を突くと、その傷跡から血と水が分かれて出てきた。それは一説によると、心臓がすでに破裂していたために、そのようなですね、状況になったのだろうと言われているのですが、イエス様は、ピラトが驚くほどに早く死んでしまっていたのです。さて、ヨセフはそのようにして許可をもらうと、綺麗な雨布を準備してゴルゴタに引き返しました。すると、そこにもう一人、ヨセフのよく知っている同僚議員の一人が来ていました。ニコデモです。ヨハネの三章に出てくる夜、こっそりイエス様のところにやってきて質問をしたニコデモがやってきていたのです。指導者の一人であり、教師でもある老人ニコデモ。彼もその高い地位と名声から公にイエス様を信じ、イエス様に従う弟子であることを明らかにすることはできませんでした。こっそり、密かにイエス様のもとに行ったというところに、そのようなですね、ニコデモの姿が、心が出ています。しかし、このニコデモは、ヨセフよりは勇気のある行動を取ったことが、ヨハネの福音書の7章の50、51節でわかります。すなわちイエス様を逮捕して処刑しようとする議員たちに対して、ニコデモは発言しました。彼らのうちの一人で、イエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法では、まずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ、判決を下さないのではないか。と、ニコデモが異議を申し立てています。その点でニコデモは、アリマタヤのヨセフよりは勇気があったかもしれませんが、しかし、多勢に無勢、自分一人ぐらいの反対ではどうしようもありません。しかし、このニコデモも、ヨセフと同じように十字架にかけられたイエス・キリストを見ているうちに、彼の心の中に、もう、こそこそしながら隠れてキリストの弟子であることを秘密にしておくことはできない。もうこの方のために私も生涯残る生涯勇気を持って生きていこう。イエス様の十字架の愛に駆り立てられて、彼の心の中にも何かをしたいという思いが駆け巡ったのです。そしてなんと彼はもつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきたと、ヨハネ19章の39節にあります。老人ニコデモが30キロの香料。すごいですよね。皆さん30キロって運べます？お米10キロ、20キロを持って家内の後をふらふらついて歩いたことはありますけど、30キロ持たされたらですね、私はもう少ししかですね、歩けないでしょう。大変な重さです。まあ、だからニコデモが実際に自分で運んできたのか、引きずってきたのか、誰かお供の者に持たしたのかわかりませんが、しかし、彼も素早い行動を持ってですね、そんな行動を取るのです。イエス様の弟子たちはみんなイエス様を見捨てて逃げ出し、今度は自分たちが逮捕されるかもしれないと怯えて、隠れ家に 鍵を下ろして息を殺して潜んでいる弟子たち。しかしそんな時に姿を現した有馬屋のヨセフとニコデモの二人の姿は私たちに大きな励まし、インスピレーションを与えてくれる二人の人物です。こうして数人の人々の手によってイエス様のお体は十字架から下ろされ、その体にもつ薬とアロエを混ぜ合わせたものが塗られて、きれいな雨布で全身がぐるぐる巻きに巻かれて、そしてこのゴルゴダからほど近くにあったヨセフが自分のために用意してあった自分の墓にそれを納めました。そしてその墓穴の入り口には大きな石が転がして立てかけであり、そのように口が塞がれて一切は終了です。その時にはすでに太陽が沈みかけていたに違いありません。さて聖書はなぜかこの葬りのことを大切に記しているのです。コリント第一の手紙の15章でパウロが最も大切なこととして伝えたこととして、第一はキリストが聖書の示す通り私たちの罪のために死なれたこと、第二に葬られたこと、第三に聖書に従って三日目によみがえられたことと続けるのです。私たちが月に一回告白しているあの使徒信条でも死にて葬られと告白しています。なぜ葬りがそんなに大事なのでしょうか。それはイエス・キリストが本当に死なれたこと、決して仮死状態ではない、冷たい墓の中で冷たい空気によって急に息を吹き返した、蘇生した、そんな復活はではなかった、本当に死んで本当に葬られたのだということを私たちに告げるのです。新約聖書のヘブル人の手紙の2章14、15節、そこで子たちは皆血と肉とを持っているので主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。このヘブル2章14、15節は味わえば味わうほど驚くべき御言葉です。私たちはみんな生まれながらに罪人です。それゆえに罪の結果、神の裁きを受け、罪のゆえに呪われて、みんな罪の裁き、呪いとしての死を死すべきものでした。悪魔は、ですから罪ある者たちを死の恐怖で縛り上げて、恐怖の奴隷状態に私たちを入れているのです。すなわち悪魔は私たちにこう言うのです。お前は罪を犯した。だからお前はその報いとして死ぬのだ。死んだ後も裁きを受け、呪われ滅びるしかないのだ。お前は私のものだ。ところが、先ほども言いましたように、全く罪のない、しかも永遠の存在であられるイエス様が、十字架で一度だけ死なれることによって驚くべき支払いがそこでなされたのです。たった一度のあの十字架上のイエス様の死は私たちの身代わりの死でした。私たちの死を、呪いと裁きと恐怖の死を死んでくださいました。それによって訴えるものという意味を持ったこの悪魔はもはや人をその恐怖で縛っておくことができなくなってしまったのです。すなわち、訴える材料を悪魔は失ったのです。こういうことです。例えば悪魔が私に訴えて、近づいてきて私に訴えます。横山よ。お前は罪を犯した。はい、私は罪を犯した。お前はいくらごまかそうとしても、こんな罪、こんな罪、こんな罪、もう数えきれない罪をお前は犯した。それは全部本当です。だから、お前は、その裁きとしての死を経験し、死んだ後にも、まさにその罪のゆえに呪われて、また、お前は、永遠の滅び、地獄に行くのだ。 それがお前の運命だと私を訴えます。クリスチャン以前の私でしたら、頭を抱えて、ああ私は本当にそうだ、うわー怖い怖い、死ぬのが怖いと、私もまさに死の恐怖の奴隷状態にありましたので、悪魔の訴えに対して何にも言えなかったでしょう。しかし今は悪魔の訴えに対して返す言葉が、宣言する言葉があるのです。悪魔よ、去れ、私の罪の裁きはすでにイエス・キリストの十字架の上で終わっている。すでにキリストによって私への呪い、私への裁き、私への罪の怒り、私への滅びはもはやあそこで終わっている、支払い済みだ。私はもはやお前の脅かしには動じない。お前の手にあるその死の力ももはや何の効果もない。私には罪の許しが与えられ、永遠の命が与えられ、天国に国籍が与えられ、私はもう死の恐怖の奴隷状態から解放されているのだ。お前が脅かしてくる、お前の手にあるその死の力も私には何もできない。いや、かえってお前が脅かそうとするその死は、私を地獄に飲み込んでしまうものではなくして、その死はかえって私を天国に運んでいく、言ってくれる祝福の時と変えられたのだ。皆さん、私たちはみんな、イエス・キリストを信じる者はみんな、悪魔の訴えに対してそのように応答できる者に変えられているのです。かつて死というものは私たちを矢をなしに飲み込んで永遠の滅びへと引きずり込んでいく大津波にも似た大きな波でした。しかし、イエス・キリストの十字架の死によって、死は、もはや、その牙をもがれ、その爪をもがれ、その死の毒針は抜かれてしまったのです。私たちを飲み込むかと思われる、あの大波は、逆に私たちを天の御国へと運び上げてくれる、良き大波、グッドウェーブに変わったのです。私が子供の頃、台風が来ると、それは大変なものでした。私が子供時代を過ごしたのは、足摺岬のすぐ近くの中野浜っていうところでしたから、台風が来るとですね、もう網戸一つで家を守らなくて、ごめんなさい、その雨戸一つで家を守るわけです。そうするとですね、夜中に台風が襲ってくると、家族中がですね、徹夜で、その雨戸を押さえるんです。風もですね、こう、息をしますので、ね、ああ、やんだ、来た、やんだ、来たとですね、それをですね、抑えた少年時代をですね、本当に忘れることができません。しかしですね、台風が過ぎ去ると、今度は子供の世界が来るんです。何があるかというとですね、子供たちはですね、みんな、海へ出かけるんです。砂浜に、海岸に出かけるんです。そうすると台風が過ぎ去った後ですね、もう風は止んでるんですけども、大きな波が浜にですね、打ち寄せてくるんです。この大波が、わんぱく坊主どもにとってはですね、ディズニーランドなんです。ですね、大きな波が打ち寄せてきます。そうすると、みんなですね、その大波に向かってですね、走っていって、ストボーンと入るんです。上手にその大波に飛び込むとですね、その大波の向こう側にポコッと顔が出るんです。タイミングが外れるとですね、逆に大波に飲まれてしまって、中でですね、ぐるぐる巻きにされて一緒に砂浜に叩きつけられるんですけども、それはそれで楽しいんですが、向こうにポコッと顔を出すとですね、何をするかというと、その次にやってくる大波が近づいてくるとですね、泳ぎながらですね、その大波の上にパッと乗るんです。立ち上がることはできません。その時はサーフボードなんてありませんので、大波にこう乗ってですね、その大波と一緒にですね、その砂浜にスーッと入っていく。それが楽しくてですね、もう台風の後は私たちのまさにディズニーランドですね。そのスリルをですね、楽しんだものでした。考えてみると、私たちはあの時代からサーファーだったんだなと。しかし、考えてみるとまた、よくぞあの時代、親たちがそれを止めなかったものだと、 みんな公認なんですね。何にもそれで事件なんて事故なんて起こらなかったのも不思議なんですけど、そういう楽しみがありました。すなわち、大きな波が恐怖の波ではなくして、大きな喜びの波に変わるのです。さあ、今日私たちもイエス・キリストの大きな愛に、十字架の愛に迫られて、私たちも勇気を持って歩み出すものにしていただきましょう。私たちにとっての最大の恐怖、最後の敵であった死すらも、祝福に変えてくださったイエス・キリストの十字架を仰いで、それぞれの道で勇気を持って歩み出していきましょう。キリストを信じる者、キリストの弟子であることを隠すことなく、恥じることなく歩み出す者になりたいのです。アリマタイのヨセフが、またニコデモが何かをしなければ、もうじっとしておれない、その気持ちに駆られたように、私たちはまずは今日は午後、教会フェスティバルがあります。そのキリストの愛に応えて、心から主にお仕えするようにいらっしゃる方々にお仕えすることを思って始めていきましょう。お祈りします。天の父様、今朝も私たちをイエス・キリストの十字架の下に導いてくださり、アリマタヤのヨセフと共に、またニコデモと共に、それまで恥じていた、またそれまで隠していた、臆していた臆病な彼らが、しかしキリストの愛に迫られ、また駆り立てられて、神様、選択の余地のない、私は私を愛して私のために死んでくださった方のために生きていこう。変えられたように、私たちも十字架の愛に本当に作り変えられて、キリストのために生きていこう。キリストのゆえに恥ずかしめを受けよう。どうかそんな思いに駆り立てられて、それぞれのところで勇気を持って立ち上がることができますように、お一人お一人を勇気づけてください。臆する霊から私たちを本当に作り変えて引き出してくださるように心からお願いをいたします。あなたの愛が今日も私たちに迫っていることを本当に感謝します。感謝して尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。